的心理 information。
サンダフルサンダ、来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実、地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などを紹介してサンダの魅力と元気をお届けしております。今日はサンダ市役所広報交流政策官の矢作さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
暑くなりましたね。
本当に暑いです ねなんか体が慣れないままになんかでは大雨が降ったりとか
そうですね。
かといって門垣さんといつも話しているクーラー病で大変だったり、
は
い、
本当にエアコンはね上手に付き合わないとね。ただ今日みたいに一気に気温が上がった時はご自宅の中でもね熱中症ね気をつけなきゃいけませんね。
上手に使って本当に身近に潜む危険がたくさんありますから気をつけなくちゃいけないんですよ ね。
でもそんな時に元気が出るお話を今日はいただけるということで、
は
い、
そうですよね。もうこんな時なので何か元気の出る話題は何かなと思っていろいろ考えました、はい、暑い夏ですからビールもいいですし、
そうですね、
ビールといえば、サンダは川本公民の、はい、ね、発祥のビールがございますし、今ちょうど11月3日のビール検定、はい、今年はリアルで開催しようとしてます。
はい、
もう7月13日からですか、
はい、
応募も、はい、受け付けておりますので、皆さんにふるって、はい、美味しいビールを飲んで勉強して、ビール検定を受けていただきたいなというのもあるんですが、はい、まあ元気というと、街で若者、
欠かせませんね。
はい、若者の元気をちょっともらおうかなということで、うん、まずちょっと若者の話題をご紹介したいんですけれども、はい、もう夏でも元気な若者が活動しております、はい、去年もご紹介させていただいた、うん、サンダスモカモスプロジェクト、
はい、
サンダに住まう、そしてサンダで未来を醸し出すという、はい、ちょっとダジャレのようなスモカモスプロジェクトなんですけれども、去年に続きまして今年も第2回目の活動を始めています、はい、6月18日に第1回目のワークショップをいたしまして、はい、まさにこの週末7月30日に2回目のワークショップもしますし、はい、8月9月と、サンダ市内の企業さんのご協力をいただいて、はい、ワークショップっていうんですか、インターンシップっていうんでしょうか、はい、企業での実際の体験、お仕事体験もしながらそこで気づいたことを、はい、ずっと8月9月働いて9月10月とワークショップを通じて、自分ごととして問題を掘り下げていっていただくと、で最終的には来年2月の18日にこのご自分の気づきの発表会をして、で、3月4日にそのフィードバックをして今年1年のプログラムを終了という、それがもう今まさに始まっています。
そうなんですね、
はい、去年もすごく頑張ってくださいまして、はい、広報サンダでもご紹介したんですけれどもね、例えば、もう男性も女性も男子学生も女子学生もいらっしゃるんですけれども、例えば、お一方は森田ホールディングスさんというサンダ市内にある消防車の有名な会社に行かれて、はいはい、でいろんな経験をされて、でもそのがきっかけになって、地域の消防団にまで入って、自分ごとで地域活動をしてくれてますし、あるいは、もう一方の女性は、兵庫ブレイバーズ、サンダが誇る独立球団、あそこで、ご自分のクラブ活動、チアリーディングの活動を通じて、ブレイバーズのなんか活性化の問題に取り組んでくれたりしたんですけども、みんな素晴らしいコメントで、その森田ホールディングスに行かれた彼女は、サンダっていうのはそもそも家がある場所だったけれども、それが意味のある町に変わった。
おすごい、
かっこいいでしょ、コメントが。
意味のある町に、
そう、ね、ただ住んでるだけの町じゃなくて自分にとって意味のある町になった。
それをこの学生の間に感じるってすごいですね。
そうなんです、はい、でも実際に市内の就職も決まったらですし、なんか就職活動でもむちゃくちゃなんか面接官の受けは良かったように聞いてますけれども、
中身がしっかりあるとね、
はい、そうなん
受け売りじゃないのでね。
でブレイバーズに行ってくださった彼女は、うん、その自分にもできることがあるという自信につながったっていうなんかこう身近な成功体験を感じてくれまして、とってもいい経験をしてくださった今年が2回目 で、
なるほど。
でおかげさまで先輩たちが頑張ってくれたおかげで、今年は参加学生が去年は11名だったのが28名の方に応募していただいて、はい、でもうありがたいことに、去年は市内の企業さんも13の会社に協力していただいたんですけど、これも今年24社ということで、
ほぼ2倍に、
はい、なんかもう本当にあのサンダならではの新しい取り組みで2年目になって仕組み作りができまして、去年もあの応援してくれたサンダ出身の若者たち、イヒのグループが今年もコーディネーターとして関わってくれて、彼らはなんかね、町のお兄ちゃんとして手助けしたいんだみたいなことも言ってくれてました。
そうなんですね、
だから本当に地域で生まれ育った、あるいは外から学生生活を送りに三田に来た若者たちを、地域のお兄ちゃんたちが応援しながら、何よりもその地域の皆様、企業さんもそうだし、ご近所の市民の皆様方が温かく応援してくれるっていうね、学生さんにとっても企業さんにとっても本当にいい形のなんか仕組み作りが出来上がってできています。はい、
そうなんですね。だからもともとはやっぱりベッドタウンということで、あのもちろんこう栄えてきたんですけども、そこで生まれ育った方々は、やっぱりさっきおっしゃったように住んでる場所、家がある場所っていう感覚ぐらいしかなかったのが、この体験で意味のある町になったっていうのが、
まあ、あのもちろんお家のある町っていうのはふるさとサンダでもあるので、
それはそれです
ごく大切な、一つの何ていうか一つの側面なんですけどね、さらにそれが単なる振り返る、たまに来てふるさといいねじゃなくて、
そうじゃない
、意味のある街ってもう、なんかめちゃくちゃかっこいい。
なんかふるさとというか自分の実家は二次元でしかこう思わなかったんですけど、こうやっていろいろ体験すると深掘りができる、三次元的になっていって、
でなかなか今こうお人とのつながり、コロナとか、まあ、ちょっといろんな、ね、国際情勢のことがきっかけに、人とのつながりが希薄なのが悲しいよねっていうことを気づきつつありますよね、私たち。
なんかお互い様って言葉が虚しいような、ね、社会情勢ありますからね。
だけどそれがまさに地域の方に助けられて、地域の先輩に導かれて、で自分たちが関わることによってきちんと自分の居場所を見つけてつながっているっていうのも素晴らしい。もうこれちょっとあのいろいろ学生さんを応援する街っていっぱいあのどこでも、
そうですね、
あの歴史ある街もあるし、
動いてますね、
はい、みんなそうなんですけど、これは本当サンダならではのちょっとあのオリジナルな仕組み作りだなと思って、今年もきっとなんかあの素晴らしい体験をして、意外とその本当に私たちが発表会で聞くとへーって思うような新しい気づきを私たちにも学びの場となるような、報告会をしてくださるので、まだまだ先ですけど報告会は、はい、それまでに夏の暑い間にこの元気な若者たちはそれぞれ地域に散らばって出て行って、企業さんと一緒にああでもないこうでもないと体験をして、はい、いい時間を過ごしてくれるということで、若者は元気に活躍しておりますと、ね、活動しておりますという報告をまずさせていただきました、
はい、こうやってお伺いしないと学生さん頑張ってることなかなかお目にかかることないので、
そうですよね、はい、ぜひあのなんか見かけたら、
ね、
皆さんもお声をかけてやっていってくださったらありがたいです。
ありがとうございます。じゃあ学生さんが頑張っていらっしゃる、その活動の名称はサンダスモカモスプロジェクト、はい、ということです。
はい、第2回目です、
はい、続いての話題は何でしょう。
はい、じゃあもう夏の元気といえばやっぱりお祭りと、
今年はそうですね、
はいはい、3年ぶりでやっと三田祭りを開催することになりました。あの伝統がある三田祭りということで、みんな本当に私が三田に行くよってお友達に阪神館でお伝えしたときに、はい、あ、三田祭りっていうのがあるんでしょって言ってくださる、
花火がね、残念ながらね今年ないんですけど、
今年ない、
花火がとってもね情緒があるということ で、
そうです、ね、
あの逆に花火に出かける人がいたのに、こっちに来る人も同じ日にちょっと別のところがあったり で、 で、ね、はい、でこちらに来ると花火がとっても情緒あって嬉しいわって言われてる、 お声が聞いたことあります。
はい、花火もねぜひいつか 復活をきちんと、ねね、はい、させたいと。
密になるのでね。
そうですね、まあ、密になったり、まあ、いろんな問題もあるので、うん、ぜひこれは皆さんと一緒にもう一度取り戻したいなと、
う
ん、
そうですね、
あの風景をもう一度見たいなというふうに思っているんですけれども、ね、まあ、あのとにかくそういう心のふるさと三田の思い出になる三田祭りなの で、ね、もう昭和53年から開催されてますので、今年は第43回ということで、
なるほど、
本当にあの歴史ある三田ならではのお祭り、
そうですね、
はい、ちょっとまあコロナがあったり、その前には東京オリンピックがあったことで、はい、なんかちょっと警備員さんとか手当てができないということで、で、残念ながら3年ぶりになってしまったんですけども、はい、まあ、あの今年は2回開催、夏開催と秋開催と2部制になっています、
はい、新しい形ですね。
そうです、あの、まあ、トライアルなので、うん、これをちょっと検証してどうだっていうことを考えるというんですけども、はい、これもね、実はあの自らいろいろ三田祭りのことを考えたいと言ってくださった町の方がいろいろ検討してくださって、あのやっぱり昔よりもすごい暑くなって
かなり暑いです。
そうなんですよ、
本当に暑いです。
夏祭り確かに暑い時はいいとはいえ、なんか体温より高いような街の
中で
危険が伴うと、まあ、熱射病にもなるし、うん、であとあのお祭りの楽しみってこうちょっとなんか屋台で食べたりとか、
ね、
なんかこう、
ね、
お店を覗いて遊んだりとかいう、はい、そういうのも魅力の一つなんですけど、暑いとなるとやはりそこに食中毒の問題もあるし、はい、じゃあちょっと限られた時間、夕方の涼しい時間にちょこっとだけってなると、うん、やっぱり参加してくださる事業者さんたち、うん、そのお店の方たちにもやっぱりボランティアじゃないし、設けていただかなくちゃいけないと、まあ、そういうことをいろんなことを考えて、この夏の暑さ対策ということで、一回ちょっとじゃあ、2つに分けて、夏祭りバージョンと秋祭りバージョンと、ちょっと魅力をね、あの三田祭りの魅力をちょっとほどいてみまして、で夏、どっちになっても街のにぎわい作り、思い出作りなんですけれども、夏イベントっていうのは、まず伝統文化を体験しましょうと、三田ならではの伝統文化の体験ということで、今度いよいよ8月6日土曜日、夕方4時から、
はい、
市役所前の風の広場で、
お、初めてですね。
そうなんです。今まであの里の上の駐車場
で、
っていう皆様ご記憶があると思うんですけど、はい、ちょっと芝生の上で矢倉を組んで、市民総踊りも体験していただいてみたいな、ちょっとこう気楽な、まあんまり多くの方にお集まりいただく、密にならないような夏の伝統的な雰囲気を感じていただこうと、でやっぱり子どもさんたちがなかなか遊ぶ機会がなくなっているので、はいはい、そういうのでちょっとむさ昔遊びブースというのを作りまして、はい、けん玉ですとかコマですとか、あとなんか割り箸射的っていうのもあるらしくて、そういうこう、これは無料なんですけれども、うん、そういうちょっと子供遊びを体験していただいたり、あるいは本当に子供縁日としてちょっとお小遣いでできるようなサイコロゲームとか、うん、ストラックアウト10秒ぴったりチャレンジなんかいろんなそういうあの企画を考えてくれています。お子様たちにね、あの夕方ちょっと涼しく、4時だったらちょっと涼しくなってるかなって
なってほしいですね、はい、まだ日の入りが7時台なので、でも日中よりはマシですね。
そうですね、
それにあの下が芝生ということが、
そうですね、
照り返しがね、は
い、まあ、あのきちんと暑くなって、はい、あの横に庁舎がありますので、
そうですね、
涼んでいただける場所も用意をして、
は
い、
ね、
熱射病対策をいたしますけれども、ま、あの子どもさんたちに家族でちょっとかあの家族の思い出を作っていただくと、うん、でいよいよ6時からは市民総踊りということで、はい、三田音頭、新三田音頭に合わせてみんなで踊りましょうという、実はこれお持ちしてまだご覧になってませんでしょ。
あ
の今月号の広報
サンダー、今日お持ちくださった、
はい、今日ちょうど今もうお手に取ってくださってる方がいらっしゃるかなっていうタイミングなんですけど、表紙がサンダー温度、
夏祭りですね、
夏の風物詩で、
はい、
表紙になりましたけれども、いい、はい、こういうサンダー温度、は
い、
これもやはりサンダー、どうぞ、サンダーならでは あのやっぱり伝統文化なので、これをきちんと伝えていきましょうと。
そうですね、
はい、あの6時からなんですけれども、総踊りは実は5時半からサポーター が出まして、はいはい、踊り初心者でも大丈夫な講習会をちょっと
そうなんですね、
はい、あの浴衣サポーター若いあの学生さんたちに浴衣を着て踊りのちょっとあの
手ほどきも
指導、はい、してもらおうと、当日の飛び入り参加も大歓迎なので、はい、あと浴衣も着付け教室これもいつもあの、
ね、
ボランティアの方に、はい、お手伝いいただきまして、はい、浴衣おも、まあ、浴衣はお持ちいただかなくちゃいけないんですけれども、ね、はい、あのきちんとお部屋を用意して着付けもしてくださるので、まあ、やっぱりね浴衣着てちょっとうちわでもパタパタしながら歩くとぐぐっと夏の雰囲気、
ね、
はい、になるのでまあ、残念ながら今年は必ずマスクは着用していただくと
そうですね、
そこは条件でございまして、はい、あのまあ、マスクあのしんどくなったら列から離れてちょっと進んでいただく、
ね、
離れたところでちょっとマスク外して深呼吸していただいてもいいので、はい、やはりとにかく必ず感染対策はしっかりと施して、うんうん、サンダは、感染対策はしっかり行いながらも町のにぎわいづくり、うん、思い出づくり、うん、これもやめることなく、うん、できることはすべてやって思い出作り、にぎわい作りもやっていこうということで、今年、はい、トライしますというか、はい、やろうとしていますので、ぜひお一人お一人のご協力で、はい、楽しんでいただきたいと思います。
はい。
はい、した。まあ、当日、具体的な感染対策って、はい、って言いますとね、まあ、入退場口、うん、風の広場きちんと設定しますし、はいはい、消毒液ですとか、体温の、検知も、検知っていうんですか、体温の、見るのもやって、あ、はい、まあ、37度5分以上の方はもうご遠慮いただくということも、うん、これも残念ですけど、徹底させていただきますし、はい、まあ、さらにもし、まあ、密になるようなにぎわいになったと判断したときは、ちょっと入場制限にもご協力いただくとか、あ、
はい、
まあ、あくまで国や県の基準に基づいて、しっかりと感染対策をいたします。また熱中症も休憩所も作っておりますし、はい、まあ、飲料は販売させていただくので、はい、まあ、水分補給してくださいっていうちょっとお声掛けをしたりとか、はい、まあ、万が一にも何をやっても万全とは言えないと思うんですけれども、
う
ん、できる限りのことはさせていただこうというふうに今スタッフ一同で最後の打ち合わせをやっております、はい、
とにかく2年ありましたので、ずいぶん付き合い方も分かってきたの で、自分たちになるのが自分なので、きちんと対応しようということはそれぞれが心がけて ね楽しまれると思いますね、
は
い、
で今年嬉しいことは、はい、まあ、これサンダ祭りのチラシなんかをお持ちしたんですが、
はい、今日お持ちいただいてますね、
はいはい、サンダ祭り自体は実行委員会がやるサンダ祭りは、その市役所の風の広場で、総踊りとか縁日をやって楽しみをするんですけれども、はい、それ以外にも、商店街さんのご協力をいただきまして、はい、キッピースクエアでペデコン、
はい、同じ日ですね、
はい、同じ日に2時から夜7時まで、はい、ちょっとライブの演奏をしたり、
にぎわいがありますね、
はい、にぎわいありますし、はい、ちょっとなんか簡単な屋台の飲食のものも出店してくださったり、はい、あるいは、まあ、実行委員会が、周辺のこれもやはりお店の皆様方のご協力を頂戴できたので、
はい、
サンダ祭りのフラッグだったかな、私すぐ上りとか言っちゃって怒られるんですけど、はい、旗を立てて、
はい、
でちょっとなんか協賛メニューも考えていただいたり、はい、あと JR の駅から歩道橋を渡って降りてきたところの、はい、歩道のスペースにちょっとこうアウトドアで簡単な飲食ができるスペースを設けていただいたりとか、
ということは駅降りてからずっとそこからお祭りムードがつながっていく、
フラッグを見て、ペデコンで見ていただいて下降りたらそうやってお店の皆さんのご協力もあるということで、大きな密になったり大掛かりなことっていうのは今年はできないので、はい、サンダ祭りはあくまで市役所前の風の広場で開催するんですけれども、はい、それが皆様方のご協力で駅前の通りを通って駅まで来たらそうやって賑やかな、ことも雰囲気もあるし、商店街の皆様のそういうご協力もありしということで、なんかね、みんなで面で盛り上がろうという動きが今ちょっと 出てきているのがすごくありがたいことだなと思っています。
いいですね、はい、久しぶりだから皆さんが一緒にこぞって楽しみたいという気持ちがいろんなところに伝わってきます ね、
そうですよね。もうとにかく三田祭りの今回の何よりの目的っていうのはふるさと三田という思い出につながる夏の祭り、歴史ある三田の祭りを市民の皆さん全員で盛り上げて次の世代につなげていきたいと。で、まあ、感染対策も必要だけれども街のにぎわいづくりも諦めたくないと、はい、で子どもたちの夏の思い出で過去2年間家に閉じこもって、ね、全然夏って言ってもそんな思い出のない、子どもたちにぜひ何か思い出を作りてあげたいと。実は今お伝えしたことは森市長のおっしゃったことのそのままの受け売りなんですけれども、はい、でも本当に素晴らしい思い出、やはり子どもたちにきちんと夏の思い出を作ってあげたいと。そしたら本当にサンダーにずっとここにいたいって思うのか、あるいはどっか外に出ることになっても、その時でもやっぱりふるさとサンダーにまた戻っていきたいと思ってくれるようなお子さんたちの将来をね、楽しみにしながら、いい時間を過ごしてもらいたいなと思ってます、
ね、そうなんですね、はい。このペデコンなどは何時ぐらいから始まるんですか？
は
い、
ペデコンは、同じ8月6日土曜日の14時から19時、はい、駅のキッピースクエアで、地元サンダのバンドさんが7組ぐらいなんか演奏してくださるらしいですし、あとなんか焼きそばとかかき氷とか飲食ブースもなんか、まあ、今のところビールもちょっと出るようですので、
そうですか、
皆様方にはビールを飲んではしゃらないように、私もついつい酔っ払うと大声になっちゃうんですけどここはぐぐっと我慢して、はいはい、静かな熱い盛り上がりで、楽しんでいただきたい。
笑顔が集まるのが嬉しいですね。
もう素敵、門垣さん、それそのフレーズまた頂戴します本当に ね、やっぱりいろんなこと、もう本当サンダ祭りじゃないだけじゃないと思うんです。市役所の職員さん皆さんね、一生懸命やってるお仕事って突き詰めると、はい、お一人お一人の笑顔が見られるお仕事だなって、私いつも ね、職員の皆さんに言ってるんです。素晴らしいことだし、ね、なんか笑顔があふれる8月6日になるとワクワク、ね、もう思うだけでワクワクしますよ
ね、
もうでもそのためにも皆さんお一人お一人の感染対策、
そうそうそう、
なんか近所のこういうさいおせっかいおばちゃんみたいですけどやはりお一人お一人の本当にそういう感染対策があってこそ、もうね、いい時間になるので、ぜひご協力いただいて楽しい思い出作りの夏につなげていただきたいと思います、
はい、今ご紹介いただいたこのフードコートが出るペデコンですか、
はい、ペデコン、
こちらちょうど三田祭りと同じ日同じ時間帯と覚えておいたらいいですね。
今そうですね、
チラシを見たら、ね、
はい、
丸々一緒ですからその間楽しめるということ で、
ね、はい、一箇所に密にならずに、
そうです、ね、
ぐるぐるちょっと間を空けながらぐるっと曲がっていただいたら本当に街中がなんかこう賑やかな笑顔にあふれるといいなと思ってます、
はい、そして2回ということはもう1回が秋で、はい、ちょっとここも軽くご紹介いただけたら嬉しいです、
は
い、
これはまだまだ先の話なのですが、はい、日程は11月20日日曜日の予定です、
はい、
これは従来通りの里の根ホールの駐車場で実施いたしますけれども、はい、まあ、伝統文化の体験、お祭り体験というのが夏ならば、やはり三田ならではのにぎわい、食、
そうですね、
美味しいものをいっぱい食べていただこう、ね、そういう食やマーケットを通じた魅力発信というものをテーマに開催させていただこうと思っています、はい、まあ、これ今関係者で一生懸命考えてますので、また内容が決まりましたら、
そうですね、
ホームページなり広報誌などでご紹介させていただきます。
はい、わかりました。ぜひのこの機会ですからリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、ありがとうございます本当に
皆さんお一人お一人の今門垣さんの言ってくださった笑顔にあふれるお祭りになりますように。3年ぶりの開催ということで職員も頑張って取り組んでいます。まあまあそうは言いましても本当に万万一の場合は、中止という判断ももちろんあります。その場合は、まあ、
それはこう国とかの動きですか。
そうです、あの国県の、はい、方針に基準に従ってのっとっての場合になりますので、その場合は、いろんなところ告知ホームページなり掲示板なので告知はさせていただくんですけれども、はい、まあ、そうならないことを本当に私たちも希望していますし、仮にそうならなくてもやはりみんなが一生懸命、気をつけながら、楽しいお祭りの思い出を子どもたちに、次世代の子どもたちに何よりも楽しんでもらいたい、ね、夏はやっぱりお祭りでしょみたいなのが、
ね、
楽しい、はい、なんか振り返るって言うとやっぱり自分自身もなんか浴衣着せられて、ね、
でも数えきれない思い出あります。
そうなんです、ちっちゃい時もそうだし、ちょっと大きくなってからお友達と一緒に行くのも楽しいし、やっぱりそういう思い出をね、持っていただけるような、はい、ぜひそういう楽しい思い出作りを今年皆さんにお楽しみいただきたいと思います、
はい、3年ぶりとなるこのイベント、はい、盛り上がるとね嬉しいですので、はい、そのためにも感染対策、はい、個人個人でより一層しながらこの日を迎えたいなと思います、ね、
はい、
今日は三田市役所広報交流政策官の矢作さんにお話をたっぷり伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報。この時間は旬の観光に関する話題、サンダの魅力と元気ご紹介してまいりました。次は8月25日の木曜日、午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。